野村古道作、銭形平次取り物控え、鈴を慕う女。一、
ハジ、あれをつけてみな。
へえ。
逃がしちゃならねえ。相手は細くねえぞ。
あの七つ盛りの浪人者ですかい。
バカ、あれはどこかの手習い師匠で仏様のような武家だ。俺の言うのは、その先へ行く娘のことだ。
へえ、あの美しい心臓が、くせ者なんですかい？驚いたな。
静かに物を言え。人が聞いてるぜ。
銭形の平次と、古文のガラッパチは、その頃繁盛した、下屋の徳蔵稲荷に参詣するつもりで、まだ朝のうちの高徳寺前を上野の方へたどっておりました。
ガラッパチ、
よく見ておくんだよ。心得のために話しておくが。
へえ。
平次は一段と声を落としました。
武家はちょいと怖い顔をしているが、よくよく見ると顔の造作の刻みが深いというだけのことで、まことに人相に毒がねえ。牙のある獣に角がなく、角のある獣に牙がねえのと同じ理屈で、あんな怖い顔した人間は、十中八九は心持ちのいいものだ。ところが、本当の悪党とか、腹の黒い人間というものは、思いのほか、のっぺりした顔してるものだよ。見るがいい。あの武家のたもとの先には、
ここからでも見えるくらい、
朱がついてるだろう。あれが手習い師匠の証拠だ。子供の手習いを直すとき、朱すずりにたもとの先が入ったんだろう。
へえ、すると、あの美しい娘が悪人って証拠は？
あの娘とすれ違ったとき見ると、袖の先に、同じように赤いものがついているが、それは朱じゃなくて血だ。それに、あの娘は、高徳寺前で、たもとから泥焼きのお狐様を落としたろう。
それは、あっしも見ましたよ。あれは徳蔵稲荷の門前で売っていますね。素焼きのお狐に泥絵の具を塗って、一つが十二文。あれは、懐へ忍ばせておくと、願い事が叶うとか言って、手慰みをする手合いがよく持っていますが。
それだよ。そのお狐を若い女が袖に忍ばせているのもおかしいが、何かの弾みで落っことすと、乾ききった往来の上で尻尾が欠けた。
この通り。
平次はいつの間に拾ったか。内懐から尻尾の欠けた素焼きの狐を出してみせました。
いつの間に拾いなすったんで、早業だね、親分は。
バカ、静かに物言え。
往来の人が顔を見るじゃないか。ところで、女が物を落とすと、どんなに忙しい時でも大抵踏みとどまって、一応は拾い上げるものだ。そして、役にも立たないことだが、
壊れたものなら、
元の通り、ついで見るとかなんとか、どんなにつまらないものでも、それくらいの未練は持っているものだ。ところが、あの娘はどうだ？
お狐を落っことして、尻尾が欠けると、ちょいと振り向いたっきり、拾い上げようともせずに、さっさと行ってしまった。なるほど。こいつはおかしいや。
わかったか、ハチ。あの女はバカか豪傑か。でなければ、腹の中に容易でない屈託があるんだ。それも並大抵のことではない。女が願い事が叶うという、まじないのおこんこん様を捨てていくのは容易じゃない。
平次の明察は、すっかりガラッパチを景気づけました。
ねえ、親分。 この仕事、あっしに任しちゃくださいませんか。
なんだと？
八五郎の手柄はじめに、根こそぎ洗い出してみせましょう。
大丈夫か、ガラッパチ。
大丈夫かは心細いな。第一、あんな吹けば飛ぶような心臓を、銭形の平次親分と、その一の子分の八五郎とで、つけたとあっちゃ、世間の聞こえもよくねえ。
それもそうだな。万に一つの間違いはあるまいが、あの娘を見失っちゃならねえよ。俺は、徳蔵稲荷へ行って、おめえの帰ってくるのを待っているから。
ありがてえ。それじゃ、任せてくださるんだね、親分。
土壌踏むな。相手が綺麗な心臓だと思うと、間違いだぞ。
大丈夫。
ガラッパチは、平手を額にかざすと、平次に分かれて、娘の後を追いました。
二。
平次が徳蔵稲荷へ行ってみると、果たして思いもよらぬ大事件が待ち構えておりました。神様にも流行り廃りで今は跡形もありませんが、その頃大変流行った徳蔵稲荷の門前は何があったのか、朝から黒山の人だかりです。はっと思うと早足になって人混みを分けるともなく顔を出すと、
あ、銭形の親分、ちょうどいいところで。
町の口利きらしいのが顔見知りと見えて、袖を引かぬばかりに案内してくれます。
どうなすったんです、これは。
大変な間違いがありましたよ。あれを見てやってください。
刺したのはささやかな玉垣の下。
あ、これはひどい。
銭形の平次も思わず声を立てました。人の死体や残酷な場面は嫌いだと言っても随分たくさん見てきた平次ですが、まだこんな変わったのは見たこともありません。真新しい紅白の鈴の緒で縛り上げられた中年者の男が、二月三月、合口で刺されて見るも無残な死にようをしているのです。
銭形の親分、この通りだ。
これは、道盛りの二三郎といって、町内の人気者だ。
人に恨みを買うたちの人間じゃない。金を貯めるような心がけの男でもねえ。それがこんな無事らしいありさまになって、朝参りの人に見つかったんだ。なんとか、仇を打ってやってください。
へえ。大変なことをする奴もあるものですね。玉垣の前で、道盛を殺すなんて、随分罰の当たった話じゃありませんか。
平次はそう言いながら、一通り死体を調べましたが、四十五六の頑丈な男で、女や子供に縛られそうな柄ではありません。朝といっても、日中のことではあり、多分当て身か何か食わされて、一度目を回したのを鈴の緒で縛り上げられ、後で気がついて口を聞こうとしたので、合口でめったずきにされたものでしょう。もっともまだ人通りも少ない時分で、死体は玉垣の横手の方にあったのですから、夜が明けたといっても、一時や半時は知らずに過ごせば過ごせないこともありません。何人目かの朝参りの人が、拝殿に下がっている鈴の緒が引きちぎれているのに気がついて急に騒ぎ出すと、間もなく玉垣の横、ちょっと人目につかないところに、道盛りの死体が転がっているのが見つけられたのです。役人の見える前に、平次は忙しく、四方を探しましたが、賽銭箱の上に下がっている大きな鈴と、その鈴についた紅白の鈴の緒がちぎり取られている他には何の変わったところもありません。賽銭泥棒というのはいつの世にもあったもので、器用なのは鳥持ちで釣り、荒っぽいのは箱を打ち壊すのですが、
見たところそんな様子は少しもありません。はて、銭形平次ほどの者も思案に余って諸腕をこまぬきました。そのうちに徳蔵稲荷の前はやじ馬でいっぱい。
二三郎が殺されたとよ。
あんな仏様みてえな人間を殺す奴はどんな野郎だろう。
それに玉垣まで血で怪我してよ、罰の当たった畜生じゃないか。お稲荷様だって黙っちゃいなさるめ。
こんな噂を平次はじっと聞いておりました。この事件にはよほど深い奥がありそうです。やがて平次は門前の土産物屋へ行っていろいろ尋ねてみましたが、朝参りの客は土産物などに目をくれないので、つい今しがた表戸を開けたばかり、何にも知らないという心細い有様です。
十八区の美しい心臓がこのまじないの狐を買っていかなかったかい？
へえ、そんなこともありましたでしょうが、何分毎日二三十ずつ売れるお狐様ですから、はっきり覚えちゃいません。場所柄で芸者衆や水茶屋の姉さん方がよくお買いになりますよ。
土産物屋のおかみさんの記憶は、はなはだ心細いものです。
三。
ちょいとお兄さん。
不意に、本当に不意に娘は立ち止まりました。
お屋敷風とも町屋風ともつかぬ十八区の賢そうな売りざね顔、どこかおきゃんなところはありますが、育ちはいいらしく、相応に美しくも可愛らしくもあるうちに、なんとなく品があります。不意打ちを食らってガラッパチは往来の真ん中に立ちすくみました。秋が深いにしても朝の光の中に鬱陶しく頬かむり、登山をはしょって右の拳で野蔵を決めた格好はどうひいき目に見てもあまり結構な風俗ではありません。
私の家はここよ。後をつけてきたんならもうお帰り。
へえ、
なんて間抜けな狼だろ。
あ、
虹のような短歌をポカンとしている向こうみたいに浴びせて、娘は路地の中へさっと消えてしまいました。面影に立つ鮮やかさに、しばらくは後を追うことも忘れて、娘の言葉を噛みしめるようにガラッパチは立ち止まりましたが、
あ、いけねえ。
路地へ飛び込んだがもう行けません。中は幼鳥たる抜け裏、娘の姿は本当に虹のように蒸発してしまったのでした。
ちきしょうめ、
大きく舌打ちを一つ、せっかく引き受けたお仕事をしくじってしまって面目次第もなく、朝の元の大通りへバーッと出ると、ちょうど通りかかったのは先ほどの武家、親分の平次が手習い師匠に見立てた五十前後の浪人者です。
この武家をつけてやれ。心臓の尻を追い回すよりは気が咎めないだけでもいい。
勝手な独り言を言いながら少しやり過ごして、九段の七つ下がりの洋館色浪人の後ろからつけ始めました。それから大通りをしばらく行って、路地を二つ三つ曲がると、とある路地の中へ。
どっかい、今度は逃がさねえぞ。
浪人者のかかとを踏むように続いて入ろうとすると、今度もまた見つかってしまいました。
これこれ、町人。
へえへえ。
先ほどから拙者の後をつけているようだが、何か用事でもあるのかな？
とんでもない。
追いはぎ泥棒なら諦めて帰るがよかろう。
この通り、無禄の浪人者だ。一文も持ち合わせがない。
その上、年こそ取っているが、拙者は腕ができているぜ。
はっはっはっは。カンラカラカラと笑い飛ばすと、刻みの深い、ものすごい顔の紐が緩んで、群青で描いたような青ひげの跡までが愛嬌になります。
へえ、あっしは悪い人間じゃございません。
そうだろう。その方の人相は、どう買いかぶっても悪人というそうじゃない。鼻がそっくり返って、目尻が下がって、歯が少し乱食いだな。そんな刻みの深い顔は、すべて善人か愚人にあるものじゃ。
へえ。
悪人はもう少しのっぺりして凄みがあるな。
ガラッパチ、もうすっかり面食らってしまいました。
親分もそんなことを申しましたよ。
あの、お武家は、ちょっとすごい顔しているが、きっと仏様のような方に相違ないって。
仏様は少し嫌だな。まあいい。ところで何の用事で拙者の後をつけた。返答によっては許さんぞ。
決して旦那の後をつけたわけじゃございません。先刻旦那の前へ行ったあの綺麗な心臓がどこへ行くかと思ってちょいとその。
バカ野郎。
へえ。
お前のようなバカがいるから、若い娘が一人歩きもできないのだ。今日だけは見逃してやる。さっさと帰れ。
へえ。
ガラッパチは、全く散々な敗北でした。二三丁すっ飛んで、浪人者が路地の中へ消えるのを待って、近所の酒屋で聞いてみると、白川鉄之助という、九州あたりの浪人者で、大した金持ちというわけではありませんが、暮らしには困らないらしく、別に仕官の道を求めるでもなく、毎日ぶらりぶらりと遊んでいるということでした。
あの浪人者は、手習い子を集めて師匠しているでしょうね。
いえ、そんな話は聞きませんよ。身寄りも、しるべもない一人者で、時々、ぶらりと外へ出るほかは、ちんぷんかんぷんな本ばかり読んでますよ。
しめだ。
ガラッパチは、それだけ聞くと、横っ飛びに、徳蔵稲荷へ駆けつけました。娘を見失ったのは、何と言っても大失策に相違ありませんが、その代わり、あの浪人者を手習い師匠と鑑定した親分平次の失策もつかんだのです。これなら五分と五分、いや七分と三分ぐらいかもしれませんが、とにかく親分のお小言も緩和されるだろうと思ったのです。徳蔵稲荷の前へ帰ってくると、黒山の人だかり。
はいよ、はいよ。
やじ馬を分けて入ってみると、玉垣の下、紅白の鈴の緒で縛られた道盛りの死体を前に、銭形平次は腕をこま抜いて考えているところでした。
親分、これはどうしたことです?
おう、八か。あの娘はどうした?
入山でつけて行ったんですが、恐ろしい八幡のやぶ知らずの抜き道へ入り込んで、とうとう消えちまいましたよ。
何?見失った?バカ野郎。
その代わり親分、あの浪人者は手習い師匠でないってことまで突き止めてきましたぜ。
そんなことを誰が頼んだ?バカ。向こうへ行ってしまえ。
へえ。
ガラッパチは誠にめちゃめちゃです。
4. 徳蔵稲荷の道盛殺しは、それっきり下手人がわかりませんでした。銭形の平次は、身一つに引き受けて、いろいろ探索の手を費やしましたが、何としてもわかりません。二三郎は、全くの独り者で、金も、敬類も、人に恨みを買う覚えもなく、その上、賽銭箱が無事で、
取られたものといっては拝殿の鈴だけ。これも二三郎を縛るために鈴のを引きちぎったとき、一緒に転げ落ちたのをそのまま誰か拾って猫ばばを決め込んだのかもわかりません。しかし、この時代の迷信深いやじ馬が、お稲荷様の拝殿の鈴を隠すというのも受け取れないことです。さては、鈴を盗むためであったか。ふと平次は、そんなことを考えました。しかし、社の拝殿の鈴などは、迷信的な気持ちに逆らってまで盗むほどのものではなく、第一、小さい社はすっかり荒れてしまって、最近一手に寄進する金持ちがあって、改造に取り掛かる手はずにまでなっていたのですから、古い鈴などは、その時は自然新しいのと変えられるでしょうし、手順を踏んで頼めば、随分安く手に入らないとは限りません。どう考えても、人を殺してまで取るほどのものではなかったのです。それにつけても、あの娘を逃がしたのは何という手抜かりでしょう。子分思いの平次も、この時ばかりは、ガラッパチに半日も物を言いませんでした。袖の先に血のついた娘。それも、間違いなくこの境内から出た女の行方をつまらない手違いから見失ってしまったというのは何としたドジでしょう。最後に残る手段は鈴の行方を調べることです。平次はその日のうちにあらゆる古文を借り集めて界隈の古道具屋や道見屋を聞かせました。
親分のメガネは曇らねえ。確かにありますぜ。
第一に飛び込んできたのはガラッパチ。何があったんだ?と平次。さすがに腰が上がります。
近頃、下屋中の古道具屋から鈴を買い集めたものがあるって言いますぜ。
本当か、八。
本当かは情けねえ。この足で歩いて、この耳で聞いたんだ。間違い一個はねえ。その上、道見屋の拝殿の鈴がちょいちょい盗まれる。
なんだと?
親分、こりゃどこかに鈴を集めて、謀反でも企む奴があるにちげえねえ。
バカだなおめえは。鈴が鉄砲玉の代わりになるかよ。ところで、その鈴を買いに歩くのは、男か女か。
男も女も、武家も、町人もあるってことですよ。
いつ頃から始まったことなんだ?
なんでも、半年ばかり前から、ぼつぼつあったことだが、激しくなったのは、この二三日だってことですよ。
よし。それでわかった、八。
え?
てめえ、いつでも親分のためなら命を投げ出すというね。平次は少しきっとなります。
言いましたとも。はばかりながら、小判型の八五郎、金や命に糸目はつけねえ。
糸目をつけたくも金なんか持っちゃいめえ。
図星、親分のメガネは曇らねえな。
幸い命だけは一つ持っているだろう。そいつをちょいと貸してくれ。
お安い御用だ。よそ行きのですか?それとも普段使いのですか?
バカだな、おめえは。すべてこういった調子ですが、昔の江戸っ子は、こうした稽古のために、自分の命ぐらいは、何とも思わずにかけました。誰にも言っちゃならねえよ。俺たちの知り合いからできるだけ鈴を集めるんだ。それから熊や三公にそう言って、まだ手の届かねえバス勢から鈴を集めさせ、それを背負って、てめえ、しばらく鈴を売って歩くんだ。
そんなことなら何でもありゃしません。やりますとも。
血眼で鈴を探している奴は、鈴で釣るより他に手はねえ。
わかりましたよ、親分。鈴でも、半鐘でも売って歩きますよ。
物事を単純に考えるガラッパチは、もうすっかり成功したつもりで飛び出してしまいました。
5。
そのあくる日、八五郎はすっかり鈴屋になりすまして、入屋から根岸の方へ流しておりました。万筋のやぼったい合わせに、鉄鋼脚板をつけ、置き手ぬぐいまでした格好は、誰に教わったか知りませんが、すっかり行商人の板についております。肩から小鈴の箱を飴屋さんにかけて、両手には大きい鈴を新しいのと古いのと取り混ぜて、五つ六つずつ下げました。
鈴はいりませんか。大きいのは拝殿の鈴から、小さいのはハサミの鈴、腰下げからポックリの鈴、新しいのもある、古いのもある、金の鈴、銀の鈴、真鍮の鈴、赤の鈴、あゆいの鈴、手の鈴、釧路の鈴、立ちの鈴、鈴鏡、さては犬の鈴、鷹の鈴、およそ鈴と名のつくものなら何でもある。鈴はいりませんかな。
ガラッパチは時々懐を覗いて、金で書いてもらった口上書きを弁慶読みにしながら、こういった声を張り上げました。
猫の飲み取りさえ触れ歩いた時代ですから、鈴売りなどは決して珍しいものではありません。
ちょいと鈴屋さん。
八五郎は時々呼び止められて、猫の子の鈴、ハサミの鈴などを売りましたが、徳蔵稲荷で盗まれたような大きな鈴は誰も振り向いてはくれません。あくる日、ガラッパチは根岸の奥へ入り込んでおりました。すっかりもう板について、懐を覗かなくとも、すらすらと口上も言えるし、元で構わずの鈴も相当売れますから、なんだったらこのまま足を洗って鈴売りになるのも悪くない、といったようなのんきな気持ちになっておりました。
鈴屋でござい。鈴はいりませんかな。手の鈴、あゆいの鈴、釧路の鈴。
と張り上げていると、
ちょいと鈴屋さん。
大家の寮の裏手らしい黒板塀のくぐりが開いて、若い女が小手招きをしております。
へえへえ。
ご神祖様が鈴をご覧になりたいとおっしゃるよ。ちょいとここから入っておくれ。
へえへえ。
誘われるままにひょいと庭に入ると、後ろのくぐり戸はぴしりと閉められましたが、その弾みに振り返ってみると、呼び込んだ娘というのは、三四日前、光徳寺前からつけて、入屋で守備よく巻かれた、あの袖の先に血のついた、合わせを着ていた娘だったのです。
あ！
ガラッパチは思わず声を出しましたが、庭石につまずいたようなふりをして、ごまかしました。様子はすっかり変わっているし、手ぬぐいは、吉原かむりにしているし、多分俺とは気がつくめえ、といった相変わらずガラッパチ流の楽天的な心持ちで娘の後ろについて寮の庭を回りました。
ご神蔵様、鈴屋を呼んでまいりました。
障子の中へ声をかけます。
ご苦労だったね、八重。
優しく答えて、秋の朝日の灰夜障子を開けたのは、22、23とも見える、少し病身らしいが、恐ろしい美人。ガラッパチも、吉原かぶりの手ぬぐいを取って、思わずひょいとお辞儀をしてしまいました。眉の後、青々と妙に寂しく、ほっそりしておりますが、水際だった元禄姿で、敷居の上に桜貝のような、素足の爪を並べて立つと、腰から上へ
真珠色の霞がたなびいて、雲の上から微妙な声が聞こえるといった心持ち。ガラッパチはいっぺんに降参してしまいました。下町にはいるそうだが、この辺へ鈴屋が来るのは珍しいね。どんな品があるかみんな見せておくれ。気に入りさえすればいくつでも買ってあげるから。
へえ。
唖然としていたガラッパチはようやく人心地がつくと、そそくさと鈴の箱を開けました。しかしこの時、灯籠の影、木戸の後ろ、縁側の隅などに幾人かの人間が餌に狙い寄る猛獣のように目を輝かしているのに、八五郎少しも気がつかなかったのです。箱の中の鈴と手に持った鈴と洗いざらい縁側に並べると、八五郎を案内した美しい女中は手を挙げて合図しました。
それ。
四方から飛び出したのはことごとく女、女中、駒使い、お張り、飯炊き、あらゆる種類を尽くして八五郎の八方からさっと飛びかかります。
あ、何をすると
言ったが追いつきません。女と思って甘くあしらっているうちに風呂敷をかぶせて帯紐で縛って、そのまま物をも言わず奥へ担ぎ込みます。
六。ガラッパチは出かけてからもう三日帰りませんでした。銭形平次、さすがに放っても置けません。与力の笹野新三郎を訪ねて聞くと、石原の利助は道盛殺しの下手人として徳蔵稲荷の隣に住んでいるヤクザ者の千吉を挙げたという話。これは博打の元手に困って二三郎の財布を狙ったものと見たわけです。二三郎のへそくり、そんなものがもしあったとしたら、ろくに鍵も錠もない二三郎の部屋へ忍び込んで何とかして取るのが本当で、賽銭箱の上に登らなければ取れない鈴の緒を引きちぎって玉垣の下へ死体を放り出しておくというのは、あまりに念入りな頭の悪さです。
そんなはずはございません。下手人は思いもよらぬ大物でしょう。
平次はそう言って与力の役宅を出ましたが、さて大きい口を聞いたものの、たぐっていく手づるが一つもありません。念のために下屋へ引っ返して、徳蔵稲荷の氏子総代泉屋という町内の酒屋の主に会って聞いてみると、思いもよらぬ新事実が上がりました。それは徳蔵稲荷の建物はひどく古くなったので、最近堀留めの穀物問屋で諸藩の御金御用も務め、名字台頭まで許されている大川や孫三郎がすっかり新しく建てて寄進することになり、材木まで用意して来春早々工事に取り掛かる運びにまでなっているというのです。それだけなら何でもありませんが、その上古い道具は新人のため孫三郎が申し受け、ご本尊を除いた一切の付属品とともに年始の寮の広い庭に移してそのまま祀ろうということに決まっているという話なのです。
賽銭箱から鈴の緒まで新しいのと変えてくださるそうで、氏子一同大喜びでございます。それにつけても、こんなに荒れたままで大川屋さんに差し上げてはいくら何でもお気の毒だからと申して、玉垣と鳥居を塗ったついでに狐格子だけは弁柄で塗っておきました。その矢先あの騒ぎで、本当に私どもまでどんなに迷惑したかわかりません。親分のお力で一日も早く下手人が捕まるようにと氏子一同そう申しております。
泉屋の主の話を聞くと、平次の真っ暗な胸にはさっと一同の光明が差しました。
ありがとうございました。いろいろわかりました。
稲荷様の罰ということもありますから、
そのうちには下手人もわかりましょう。おやかましゅう。泉屋を飛び出した平次は、その足ですぐ根岸の大川屋の寮を目当てに行きました。まさかガラッパチの真似をして、鈴屋になって出かけるわけにもいきません。おかっぴきにしては少し手堅い普段着のまま、まず山頂四方もあろうかと思うような板塀の外をぐるりと一回りしてみました。近所で聞いてみると、大川屋の主というのは、働き盛りの四十男ですが、早く連れ合いを失い、先年吉原で馴染みを重ねた花魁を受け出して、親類の承諾を得て、後添いに直しました。これが不思議と心がけの良い女で、美しくも優しくもあったのですが、何分の病身、堀留の本宅に置くわけにもいかず、根岸にこんな立派な寮を建てて、女手に明かして住まわしてあるのだということでした。その女は、お米と言って、不思議に鈴の音を愛し、長い間に買い集めて、家の中は鈴だらけ。召使いを呼ぶにも、食事を知らせるにも、いちいち鈴を鳴らすのだと聞いて、平次はすっかり有頂天になりました。門を入って耳を澄ますと、なるほど、秋の空気に響いて、どこからともなく、ゆかしい鈴の音が聞こえてきます。
これだこれだ。
平次は独り言を言いながら、寮の玄関にかかりました。
7。
寮の玄関には、大きい鈴がぶら下がっておりました。その頃では珍しい試みで、なるほど、鈴屋敷だと思いながら、二つ三つ、ガランガランとやると、玄関の障子が滑らかに開いて、
どなた様で、
首をかしげたのは、忘れもしないガラッパチにつけさした娘。なるほど、桃色の短歌ぐらいは切りそうな、おきゃんな娘です。
あ、お前さんは、やはりここの人か。
娘はさっと顔色を変えて、そのまま障子を閉めそうにするの。
どっこい待った。
俺は、お上の御用を聞いている平次というものだが、お前さんには、徳蔵稲荷の二三郎殺しの疑いがかかっている。変なことしちゃ、かえってためにならねえ。黙って主人に取り継いで、どうして鈴を集めたか、司祭を話して、証を立てなきゃ、どんなことになるかわからないぜ。
平次の態度には、
商売柄にも似ぬ、噛んで含めるような、物優しさがありました。娘ははっと顔を伏せましたが、思い定めた様子で、
しばらくお待ちくださいまし。
静かに奥へ消えます。やがて通されたのは、さまで広くはありませんが、妙に小切れに片付いた寮の奥座敷。待つ間もなく、
お待たせいたしました。銭形の親分さんだそうで、ちょうどいい方にお目にかかりました。私は大川屋の連れ合いで、米と申します。
敷居際で静かに挨拶したのは、もはや名義といった面影はありませんが、いかにも洗練された美しい女房ぶりです。
面倒な駆け引きは抜きにして、早速受けたまわりますが、手前どもの八五郎という男、鈴売りに身をやつして参ったはずでございますが、あれはどうなりました？
平次の調子は平坦なうちにも一歩も呵責せぬ厳しさがありました。
はい、あの方は身分をおっしゃいませんので、全く敵の回し者と思い込み、しばらくこの寮へとどまっていただきました。
そうでしょう。いや、そう打ち明けておっしゃってくださると、大変私もお話を申し上げよくなります。
ところで、その次に伺いたいのは、徳蔵稲荷の鈴のことですが、
あれは一体どうなりました？
平次の言葉は直ちに問題の核心に触れていきます。
あれは少しも存じません。先ほどお取り次ぎに出ました召使いの八重と申す娘に、朝夕あの鈴を見張りながらお参りをさせておきましたが、あの日行ってみると鈴は紅白の尾ごと引きちぎられ、玉垣の下には鈴の尾で縛られた死骸があったと申します。八重は気丈な娘でございますから、もしやと思って死骸の近所を探したそうですが、鈴はやはりなかったそうでございます。その時、たもとの先を少し乳汚で汚したとか言っておりました。
お米の答えは明快を極めました。眉の後の青々とした名貌の女主は、さすが昔の前世を忍ばせて、土地にも柄にも似合わぬ頭の良さがあったのです。
そうでしょう。あの子に鈴の尾をちぎれるわけもなく、気が強いと言っても、二三郎を殺せるはずもありません。最初往来ですれ違った時は、たもとの血を見てびっくりしましたが、二三郎の死体を見て、これは女子供の仕業でないとわかりましたよ。おかげで、だいぶ目鼻がついてまいりました。
こういう平次の態度や言葉は、その人柄のように陰銀で、世の常のおかっぴきとはあまりに違っておりました。最初は多少警戒的な気持ちで話していたお米も、次第に信頼しきる心持ちになって、
それからどんなことを申し上げればよろしいでしょう。
ついこう言ってみるのでした。
たったこれだけのことを打ち明けてください。どうしてこんなにたくさんの鈴を集めなすったか。この鈴は何なさるつもりか、それから八五郎を敵の回し者と間違えたとおっしゃったが、その敵というのは誰か。それだけを聞けば私の用事は済み
ます。はい。決して隠し立てはいたしません。何もかも申し上げます。父が生きていれば、どんなことがあっても、口外のできないことですが、今ではもう昔話になりました。
お米は思い入った風情にこう申しました。
八。お米の父というのは、吉村道之丞というキリシタン侍で、島原の残党、一揆がことを起こす前に、七人の同志と江戸に先行し、将軍お膝元でことを挙げるつもりでしたが、島原の乱も案外早く平定し、徳川の礎はいよいよ強固で、痩せ浪人の策動ではどうにもならないとわかると、七人の同志と相談して、ちりぢりバラバラになり、吉村道之丞はその中心人物として、長い間、一味の連絡に当たっておりました。その後、天草で習ったオランダ風の飾りを応用して、精巧な鈴を作ることを工夫し、吉村道斎と名乗って、江戸中の鈴塚の人気を集めましたが、名人技であまりお宝にはならず、年中貧乏を看板に、女房一人、娘一人を養ってこと垂れりとしておりました。女房お綾が死んだ後は、その唯一の形見の金冠差しを鋳込んで、大きい鈴を作り、自分の仕事部屋にかけて、朝夕清聴な音を楽しんでおりましたが、ある夜、賊が入って、吉村道斎を切った上、あらゆる鈴を盗んでいってしまいました。明くる日まで生きていた道斎は、思い適ずにも屈せず、敵は、河合龍之介、仇は河合龍之介と言い続けて命を落としました。河合龍之介というのは、日頃父道斎と恋にしていた、
これも西国の浪人者で、
多分父道斎が島原の残党七人の連絡係を務め、 その所名前を書いているのを知って奪い取ろうとしたのでしょう。島原の残党七人の所名前が分かれば、ゆすっても訴人しても相当の金になったのです。一人残された娘のお米は、悪者の手にかかって吉原に身を沈め、生来の美しさと賢さで一時は前世を謳われましたが、縁あって大川や孫三郎に引かされ、今は何不自由なく暮らしているものの、どういうものか体が楽になるとかえって気が弱って、昔父道斎の作った美しい鈴の音が忘れられません。夫孫三郎の許しを受け、金に明かして新古いろいろの鈴を買い集め、その中から道斎名のを探し出して楽しみにしておりましたが、不思議なことに母の金冠差しを遺恨だ父の最後の傑作が見えません。だんだん戦議しているうちに、誰の手を経てどうして売られたか、その鈴は徳蔵稲荷の拝殿にあることを見つけ、鈴だけ所望するのも稲荷様を騙すようで気がさすので、社を全部寄進する代わり、古い祠を何もかも申し受け、この根岸の寮に移して拝殿にかけた父の最後の傑作、霊老たる命令の根に朝夕親しむつもりだったのです。
こんなわけでございます。親分、父親の作った鈴の音を慕う私の心持ちをお察しくださいまし。
長物語を終わったお米は、物悲しそうに平次の顔を振り仰ぐばかりでした。
九。
親分、これからどうなるんでしょうね。
とガラッパチ。俺にもわからねえ。二日でも、女子の島みたいな寮に引き止められていたんだから、てめえも少しは知恵がついたろう。なんとかこの先を考えてみな。
チェッ、がんじがらめにされて、何度に放り込まれていたんですぜ。あんな恐ろしい女子が島って、あるわけのもんじゃねえ。あの太っちょの飯炊きがまた恐ろしい力で。
こぼすなよ、八。銭形の平次と八五郎は、こんなことを言いながら、根岸の奥の寮を引き上げました。入山で来ると、何を考えたか、平次は卒然として往来に立ち止まります。
八、てめえ、あの浪人者は手習い師匠じゃねえと言ったっけな。
なんですって？
あの騒ぎのあった朝、高徳寺前で会って、おめえがつけていった武家だよ。
へっ、へっ、千両の一室って公爵氏は言いますぜ。あの時ばかりは親分の眼鏡も曇ったね。
つまらねえこと言うな。こっと、あの浪人者が手習い師匠でないとすると、あの袖の赤いのは朱じゃなくて弁柄だ。
へえ？
徳蔵稲荷の喜連合氏は、弁柄を塗ったばかりだって泉屋の亭主は言ったね。あの拝殿の鈴をむしり取るのは、賽銭箱の上に登らなきゃならねえが、足元が悪いから鈴を取るとぐらりと行く。塗りたての喜連合氏に袖や袂ぐらいは強く触るだろうじゃないか。
なる。
それに大川屋のご心臓は、父親を殺した河合龍之介というのは、生きていれば50を越したはずで、青ひげの凄まじい、ちょっと怖い顔した男だと言った。
へえ。
さあ来い、ガラパチ。てめえにとっちゃ怪我の巧妙だ。その浪人者の家へ案内しろ。
親分、こうおいでなせ。
十。二人は宙を飛んで、白川鉄之助と名乗った浪人者の長屋へ駆けつけました。そっと格子から覗くと、家の中は鈴だらけ。主の鉄之助は、障子に漏れる
秋の日の中にいい心持ちそうに昼寝をしております。
こんにちは。こんにちは、ごめんください。
八五郎が格子を開けると、川入之助、御用！銭形平次が飛び込むと一緒でした。浪人者はさすがに身だしなみで、引きつけてある一刀引き抜き、何を？真っ向から向かってくるのを迎えて、ピュッピュッと、平次得意の投げ銭。一個は刀を抜く拳を打ち、一個は眉間をしたたかに打ちました。
あっ！
とたじろぐところを折り重なって、ひしひしひしと縛り上げます。ガラッパチも人柄相応に馬鹿力があるので、こんな時は存外役に立つのでした。河合龍之介の首は間もなく鈴ヶ森にさらされました。道宮の鈴を盗み歩いたのは、自分が道斎を殺した時、盗んで売った鈴の中に、島原の残党のところ名前が書いてあることに気がついたためでしたが、お知らせでそんなことを申し立てても、もう上役人も相手にしてはくれません。一つは、河合龍之介の家から没収した鈴に、そんなところ名前などを書いたのは一つもなかったからでもあります。もっとも、徳蔵稲荷から盗んだ鈴だけは、そっと銭形平次の手から、お米の手へ返してやりました。その鈴を二つに割ると、中には細々と何やら書いてありましたが、平次は元よりそんなものを読もうともしなかったのです。後日、そのことについて、与力の笹野新三郎に聞かれたとき、平次はケロリとして、今頃島原の残党が二人や三人、よぼよぼになって江戸にいることを詮索したところで何の足しになりましょう。それより大事なことをお耳に入れておきますが、河合龍之介を捕らえた手柄はこの平次ではなくてガラッパチの野郎でございますよ。あの男はなかなかバカじゃございません。おついでの時褒めてやってくださいまし。こんなことを言っておりました。